レス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日は X メンアポカリプスを見てきましたね、はい。X メンシリーズでいうと何作目なんだろうね。まあ、ウルヴァリンとかもあるから、
初期で3部作があって、 その後ウルヴァリンがあって
2本あるよね。
2本あるうちの1本目が終わってファーストジェネレーションで、ウルヴァリン侍で、フューチャー&パストがあって、今回のシリーズが8作目です。
シリーズ8作目ということで、もうね、全部劇場、あ、サムライは劇場で見てないんだ。他は1作目から全部リアルタイムで見てきたんだけど、もう本当話についていけない。
ちなみにこの後、ウルヴァリンパート3があって、それでヒュージャックマンと、あと今回演じてなかったの、もっと古いクリス、あの、ハゲのおじさんやってたパトリック・スチュワートやってた、あのプロテネス・タイクスはそれで卒業っていう話になってますね。
そんな8作目の X メンでしたが、あのね、ウルヴァリンが本当ちょい役でね、いつ出てくるのかなって思ってたらびっくりした。
結構今回のシリーズってなんか、最初言ってたのがこのシリーズが終わったらテレビドラマに移行するか、ヒュージャックマンが抜けて映画化になるかっていうので、ヒュージャックマンがもう出ないとかっていう、
もうおじいちゃんだからね、
最近はだったんですよね。結構
多分俺ため年なんだよね。しかもね、ヒュージャックマンはね、里親として子供を3人ぐらい養育してるんだ。実施がなくて、だから俺もね、里親界の先輩としてヒュージャックマンを見る目がもう随分変わったはずだと思ってて、楽しみにしてたら一瞬しか出てこなかった。
そうですね。
しかもなんか意識を失った、けだものみたいになってるし、
だからあのウルヴァリンを見ると、実はあれなんですよね、あの同じブライアン・シンガーが撮った1作目と繋がんないんですよね。
もう顔もね、だから1作目って2000年ぐらいだよね。
16年前ぐらいです
ね。そうだから当時まだ30ぐらいだよ、ウルヴァリンは。ヒュージャックマンは
なんか前作から6年ぐらい経ってるのに、なんかみんなのことを忘れるぐらいなんか洗脳されてるみたいな話だったんで、
なんか意識を記憶すべて消されて、なんか体に意味のわかんない器具をつけられててね、あれ何なんだろうね。
あれは多分 X メンゼロのウルヴァリンにちょっとつながるのかなっていうところもあるんですけれど、でもあの映画見る限りはつながってないんですよね。あんな
金属をお腹に刺して一体何の意味があるのだろう。
なんかあのシリーズとやっぱ関係ないのかなっていう感じで、どこに関係してるのかが分かんなかったっていうのが今回のシリーズも。
そうだね、まあ、とにかく長いしね、大変だ。まあ、注文しましょう。今日はアイゼリアでパスタメニューで、X メンアポカリプトをメニュー選んでみたいと思います。さあ今日はなんかね、夜9時15分から見て、だってお客さん結構入ってたよね。
そうですね、公開1週間にしては珍しいぐらい入り込んでましたね。
まあ、今日は会員デーで1000円なんだけど、はい、半熟卵のペペロンチーノとドリンクバーお願いします。
そうしたら、これはあのパルマ風スパゲッティを、
おドリンク、
あ、ドリンクバーもお願いします。
お願いします。はい、はいはい、ということで、まあ一番高くても499円で、
真ん中ぐらいかなと思ったんで、
一番安いのは299円ペペロンチーノ、
一番高いので半熟卵のカルボナーラ568円。
そうだね、本当だ。というわけで、まあ、まあそんなに
真ん中ぐらいかなと思ったんで、
まあ正直ね、とにかくね、敵のあのエジプト人が出てくるともうつまんなくて、
そうなんですよ、
眠くて眠くてしょうがない。
今回バトルが一番つまんないんですよ。なんか
バトルは良かったんだけど、最終的なバトルはいいんだけど、エジプト人がいかに自分はすごいやつかみたいな、
何がしたいんだろうっていう、
仲間を4人の仲間を集めていくところとか、なんとにかくね、エジプト人が、まあ、ラスボス的存在としてね、今までそういうミュータントとの体を特解引っかえして、ずっと何年も編成を繰り返してきたって、死んだら、死にそうになったら新しいミュータントの体を乗っ取ってやってきたけど、その3600紀元前3600年前に なんかテロ行為に遭うんだよね、
奪ってる最中に。偽りの神だって言って、
そう、
ピラミッドの中で転生の最中にテロに遭うんですよね、うん、
それから1980年代までずっと封じ込められてきた、それでそこでまた新たにやり直そうつって、でミュータントにの子分を4人集めて、そいつらに自分の能力を分け与えるんだよね。
そうですね、未完全だったミュータントを、うん、自分の手下にするために強くするっていう何がしたいんだかよくわからない。
最初に出てきたさ、なんかパンク娘みたいなやつって、あれ何のミュータントだったの？
あれストームじゃないですか。あれストームですよ、
まあ、ストームだけど、最初そんなミュータントとして出てきてたっけ。万引きしてたよね。
万引きするときに風を起こして物を倒してて、それを直してる最中にお金を盗むっていうことをやったんです。
そうか、ただ全然普通に風が吹いただけだと思った。
一応商品は倒れてて、うん、そっちに目いってる間に金を盗もうとして失敗して、
で翼を生えたやつは金属の翼にしてあげてね、その時かかってたのが初期メタリカだったって、80年代だからスラッシュメタルもちょうど始まる時期だった。
なんかなんだろう、あんな鳥みたいな羽を金属にできるんだっていう、うん、なんかよくわからない。
金属にしたらなんかカリスマ性が失われて、なんかかっこ悪くなった。
かっこ悪いし、なんか重そうっていう、あんな、うん、飛べるっていうイメージ。
まあその羽を飛ばして槍みたいに使えるんだよね。
でも俺今回嬉しかったのがサイロック出たっていうことですかね。
あ
の侍 の, あのハイレグ の,
あのワンダーウーマンみたいなやつ、
あれカプコン VS マーベルっていう、あの格闘ゲームの時によく使ってたキャラクターだったんで、結構嬉しかったんですよ。再現度も結構良くて。
それでね、その4人集める時にものすごいがっかりしたのが、マグニートが古文になってたっていうね。
いや今回でもマグニートの悲しさっていうのがなんかちょっと俺好きだったんですよ、
う
ん、
そうマグニートはね、実は隠し子がいたっていうのがね、もうそれもなんか俺にもちょっと身につまされる出来事でもあって、
それがでもクイックシルバー、
そうクイックシルバー、また今回もクイックシルバーの場面が最高だったんだよね。
クイックシルバーで1本作ったないかなっていうぐらい、
まあ強すぎて話ができない。
まあ
バランスを崩すよあいつは。だってもうね、まあネタバレになるかもしれないんだけども、最後クイックシルバーお前でもう勝っちゃうよって思ったもんね。
でもあれですよね、よくよく考えるとクイックシルバーは本当悲しくて、
うん、
マグニートがやっと家庭を築いたっつって、
うん、
でも子供と一緒、家族と一緒に暮らしてたんだけれど、うん、マグニートだっていうことがバレて、
うん、
それでちょっとした事故で家族全員失うじゃないですか。
そうだね。
でもそんだけ大切にしてた家族なんですけど、その前にいたクイックシルバーのことは全然知らなかったし、うん、愛もなかったっていうので
認知もしてない。
なん か, かあのクイックシルバーが本当かわいそうなやつなんだ
と思って。そうなんだよ、お父さんお父さんつってね、愛にわざわざ訪ねてくんだよ。そんでね、お母さんにあなたお父さんのことを番組見てたわねつって、さっとパックマンの筐体がなぜか家にあって、それで遊んでるふりをする。
テレビをスッと変えるとナイトライダーだっていうのもすごい好きで。
そうだね、80年代だよね。
っていうのが、
うん、
なんかいいなっていう。
そう、ニートだよ。ヒキニートあんな能力がありながらヒキニート生活をしてる。
いつも表に出ろっていうのに、マグニート関連になると出るなっていうの
が、
う
ん、フィーチャー&パストから10年経ってるの。
10年だか6年だかっていう設定じゃない。
だからさ、最初が、まあ、一番最初第二次大戦中でファーストジェネレーションの冒頭があって、でキューバ危機になって、その後のフィーチャー&パストがワシントンがどうこう言ってたじゃん。
あれ何だったっけ？パリ条約とか、で70年代ですね、確か。あれですよ、俺今回すごいな、フューチャー&パスト結構好きで、ブルーレイもワウワウで再放送したやつも好きで、
うん、
何度か見てるんですけれど、
うん、
あれを見ると今回ハラハラできないのは、前回で過去に戻って、
うん、
ウルヴァリンが目を覚ますと未来の世界がきちんとした学園生活が復活してて、
う
ん
う
ん、みんなが生き返ってるっていう設定なんですよね。っていうことは、うん、また過去の話じゃないですか。
またでもフューチャー&パストは未来世界でロボット軍と戦ってたんだよね、
でもセンチネルと戦ったのが、ああいう風に暴走したから未来はこんななってますよって言って、過去に戻って、あの意識が戻ると、あの未来は平和になってるっていう話じゃないですか。でも今回その未来とセンチネルがと戦ってた後の話じゃないですか、だからそこでそんなピンチになっても最終的には助かるっていうのが分かってるんで、今回全然そういうの知ってるとハラハラできないよな。
あのエジプト人がさ、もう本当にね、だからエジプト人に見てる我々もわこいつ超やべえやつだっつって、こんなやつに支配されたらたまったもんじゃないみたいに思わなきゃいけないわけなのに、なんか何がしたいのか全然わかんなくて。あ、はい、ありがとうございます。どうも。なるべく音を立てない。
あんなに能力あるのにいちいちピラミッド入ってやんなくちゃいけないとか、なんかねえ、よくわからないような。
そうそうなんだよ。しかもね、なんかこんな私の気づこうとしていた美しい世界を人間どもがむちゃくちゃにしやがってみたいなこと言ってるけど、大差ねえじゃんって思うし、
力ある俺が目立ってなきゃ嫌だっていうような感じで、
なんかさ、俺の欲しい力はお前だみたいなさ、プロフェッサー X を乗っ取ろうとして歩けなくなるぞって思ったよ。
ただプロフェッサー X がハゲた理由があれだったっていう
のが、髪の毛を失ってしまった、
その理由があれだったっていうのが、
乗っ取られかけて髪の毛を失った、
乱数が悲しいなと思って。
老化じゃなかった。
でも今回その、なんでしょう、話はそのつながらないですけれど、一応そのサイクロプスとか、ストームとかジーンとかの出会いっていうのが話じゃないですか。
モーコンも全部やられちゃったんだね。ただ抜けただけじゃなくて、
しかもあのジーンが助けてくれたっていう話ですけれど、あの最初の3部作の3作目で、あのプロフェッサーが殺される理由はジーンじゃないですか。
あ、本当。
なんか複雑な感じで見てたんです。
ジーンがね、なんかもう本当こいつ一番強いんじゃねえのかみたいなくらいパワーを発揮して。
まああのそのファイナルデスティネーションだっけな、あのシリーズ3作目はやっぱジーンの暴走でマグニートも本当にやられてましたし。
そう、そんでね、あのエジプト人をやっつけた時はもうすごい高骨な表情になっててね。薬師丸ひろ子がマシンガンを乱射した後のような
自分の力になんかやっぱ怖がってたっていうか、それがなんか助けることができるっていうのが分かって、ああいう顔してるんだなと思って、
しかもなんかプロフェッサー X がさ、エジプト人にさ、お前は結局我々には勝てない、なぜならお前は一人だからだ、気配あふる下の句みたいなこと言ってたよ。
まあ頑張っても仲間4人しかいないしっていうような
仲間も結局ね、ちょっとも役に立たねえって。
ストームに関してはあの最終的に裏切るっていうか、納得してなかったんだねっていう感じ。
ミスティークを尊敬してたからね。
本当でも今回はよ本当にミスティーク、ジーン、マグニートの映画でしたね。なんかそんなにプロフェッサーも活躍して、
シルバーも見せ場いっぱいあったよ。
見せ場はそうですね、話のなんか、内容としてはその3人がやっぱ残るかなと思って。
そうか、あの青い狼男みたいな、あの人能力なんだったっけ。
バカ力
その割に果敢にさ突っ込んでってたよね。あのさ、ワンダーウーマンみたいなやつにさ、なんかレーザーサーベルみたいなのにビューって切ってるじゃん。であれを無知にしてさ、首にかかった、うわ首が切れるって思ったら、ただモカモカ言ってた。
気を失うっていう、とどめを刺さないっていう、
なんなんだ。
いや、なんかでも思ったんですけれど、これは本当にブライアン・シンガーが一作目作ったのに繋げるつもりがあるのかなっていうのが、そこのところ引っかかっちゃって。
でも原作があるんだよね。
でも結構改変はしてるんじゃないですか、
ね。あ、そう。
今回もやっぱりスタンリーは出てましたね、なんかあの原作者のおじいちゃんが。
あと、どの予定ですか？
あのミサイルがあの前期一斉に上がるじゃないですか、
うん、
で街中の人が空を見上げてるとサングラスかけた老人で、うん、そのサングラスにミサイルがこう飛んでるシーンがあるんですけれど、
うんうん、
そのサングラスかけてたのが原作者のスタンリーですね。
へえ、まあ親って思ったのがエジプト人が核攻撃を全部撃つから、あ、これで世界崩壊するのか、なんかさ、こうたびたびジーンとかが見てた世界崩壊のイメージが核ミサイルの攻撃じゃん、あんなのさ、核爆発だよね、だけどこんなのはダメだみたいな、
なんか
宇宙に全部打ち上げて、
こいつらに武器を持たすなっていうので、うん、爆発するわけじゃなくて上に、うん、置いとくっていう、
置いとく、ところがマグニートを使って建物は崩壊させる、何がしたいのか全然わかんないよ。
あ、でも一応あれでピラミッド作って、その交換のするなんかシステムみたいなの作ってました、
うん、でも爆発した後にマグニートに作らせたって変わんないよ、うん、で生き残った人間たちで新しく社会を作るのだ、
なんかよくわからない、
う
ん、
だからあいつがね、そのどう見てもしょぼいし、アホにしか見えない、
なんか神どうのこうの言ってる割に、
人類を征服したいだけの
そんな
しょうもないやつだよね。なんか別にさ、人類世界を破滅させたいっていうわけでもなくさ、結局自分を崇めてほしいみたいな、力は欲しいみたいな、
俺こんな力あるからお前らなんかクズじゃんって言ってる。
だからね、結局ね、あの人が一番やりたいのってアメリカ合衆国大統領になればいいんだよ
あの色でですか？
そう、選挙で当選すればいい、ね、
なんかならプロフェッサーは必要ですよね。
プロフェッサーになんかね、選挙人の
フロリダ
とかを全部
流し
投票させて
まあ、
そのパーティーとかもね支配させて、そうすれば願いが全部叶うの。
なんかトランプ的っていう感じもちょっとありますね、今回。
そう、
でもなんか今回ちょっとアクションが下手だったかなっていう感じと、 あとウルヴァリン出すためか、
うん、
一回敵に捕まって、
そうだね、
とか、まあ、ウェポン X
の、まあ、あそこのおかげでかっこいいコスチュームが手に入ったよ、
まあ、あと笑っちゃったのが、あの、まあ、あいつ何でしたっけ、途中で体消える青いやつ、
うんうん、あの狼少年みたいなやつ、
狼少年みたいなやつと、あとサイクロプスとジーンと、うん、で、うん、スターウォーズ見に行くときにあいつどういう風な服着てるんだろうと思ったらスリラーみたいな服着せてひどくねお前と思って、
3作目では全部ダサ作だって、なんか今回もシリーズ新3部作の3作目なのに、
あ、でもあれ多分ブライアン・シンガーが自分が撮れなかった3作目を気に入って撮ってると思うんですけど、3作目あの人はスーパーマン・リターンズ撮ってて、
うん、
X-Men 3はブレッド・ラトナー撮ったんですよね。
うーん、
その多分引っ掛けてるんだと思うんですけれど、
うーん、まあ、スーパーマン・リターンズもどうってことなかったよ
ですね。
そう、
まあ、とにかくそのシリーズをつなげようとする努力はあるんですけれど、
うん、
やっぱつながらないよなというのと、
うん、
前回のエンディングがああいう風なんだから今回はちょっとそういうのハラハラしないっていうのが、
うん、
でもその分マグニートの悲しささっきも言いましたけれど、
うんうん、
であとミステイクを今度主人公的な位置に
やろう
という
ところなので、
それはすごい良かったと思います
ね。乗りに乗ってるジェニファー・ローレンスちゃんを、ジェニファー・ローレンスってファーストジェネレーションも出てたっけ、そっか、ファーストジェネレーションの時ウルヴァリンって何してたの？
ウルヴァリン、あのカフェでコーヒー飲んでます。
あ、そっか、そうだ、ちょっとしか出なかった、あれはプロフェッサー X とマグニートの話だったもんね、本当ね、
で話してる最中になんかカフェで話してる最中に横にいるみたいな感じで、ちょっとした役でしたね。
そう
っ
すか。
でまたフューチャー&パストであのヒュージャックマンを主人公にしたっていう、
うん、
だからなんかどれが続編か何だかっていうのはよく分かんなくなってくるんですよね。ウルヴァリンはウルヴァリン、
そのほらあいつらを軍みたいなのが監禁して基地に連れてったでしょ、その時の指示してたやつがヘリで逃げたよね、あいつはまた続けるでなんか活躍させるつもりなのかな。
あの人ってでも顔を俺の間違いじゃなければデッドプールのあのデッドプールにした人じゃないですか。
本当
違うかな。
へえ、
なんかトランスポーターの4作目の人に似てるなと思って。あれも20世紀フォックスだからデッドプール、ま、全然間違ってたらすみませんけれど、あの X メンこれで最終章みたいなことをちょっと書いてあったんで、今回のエンディングの打足って、デッドプールにつながるんじゃないかなと思って。
X メン、ウルヴァリン血液を、
デッドプール
回収した。
デッドプールって同じように無敵じゃないですか。
そうだね、そう言われてみるとそうだね。
だからあのウェポン X の血っていうか細胞、
手首を切ってもちっちゃい赤ちゃんの手みたいので再生する、ね、
あのなんとか社って多分間違いなければデッドプールに繋がってると
思う。デッドプールにも X 面出てくるもんね、なんかしょぼい
しょぼい
どなたちゃんですかみたいな偽物っぽい連中でね全く新しい X 面があいつらで始まったら面白いね
誰を応援したらいいか分かんないですよね。
マチャマチャ応援するよあいつ、なんか可愛らしいもん、
金属のやつとあとザ・ケーブルっていうやつが今回あの次回出てくるっていうので、
なんかあれで X 面、デッドプールの X 面で始まったら随分スッキリするよね。
まあそうですねだって誰一人超人的なパワーはいないじゃないですか、なんか
今日でもほら目から光線出すやつで、もう結構大きな役だったよ。
あいつもでもなんか、
いじめられっ子だったよ学校で、勉強で隠れて、
何でしたっけ、ウルヴァリンの一作目で、X メンゼロでもなんか出てきたんですけれど、あれなんか話が繋がんないなと思って。
あ、そう、どうだったの。なんかあいつってさ、ずっとさ、なんかかっこいい、009で言えば002みたいなさ、生かしたポジションだったのに、しょぼい、まあ、描かれ方だった。
まあなんか、メガネかけたら俺強いんだっていうので、急に威張り出したりとか、
最後かっこいいメガネになってたしね。
なんか。でも全然キャストが若くなっててイメージが違うなと思って。
あのクイックシルバーが結構おじさん顔になってたよ。
なんかあの人老け顔ですよね
前作クイックフューチャーのパストの時は若々しかった気がする。
いや結構シワがウッドになってた気がする。
そう、あいつがかっこよく学園の崩壊から生徒を救う場面でかかってたのがユーイズミックスのスイートドリームスっていう80年代に大ヒットした曲で、
助ける最中にあのムーンウォークとかするんですよ、
ね、そうい
ちいち、ああいうところ好きですよね。
かっこいいよね、金魚がばってね助けたりしてね、シャレが効いてる。
あとなんか助けようとして女の子の飲んでたジュースをかばっと飲んで、置いて投げて女の子を投げるっていうのとか、
あのシャレっ気みたいなのはお父さんから遺伝してないから、お母さんのなんか影響なのかな。
まあお母さんちょっとそんな感じヤンキーっぽいじゃないですか。
あ、そっか
でもこの間にやっぱりあのウルトロン俺ら挟んでるんで、
エイジオブルートロン、
あれもクイックシルバー出てくるじゃないですか。
アベンジャーズと X メンって関係あるの。
あ、両方マーベルで、
マーベルだけど
同じ作者じゃない、
世界観はリンクしてるの。
一応してるんですよ。
あ、そうなんだ。
デッドプールの漫画の最新作が、あのデッドプール VS ホークアイとかで、今映画はできないんで、その両方片方は20世紀フォックスですし、もう片方はディズニーなんで、
いや、もう把握しきれない。今回でももう何が何だか全然分かんなかった。
いや、でもこの後本当にアメコミラッシュじゃないですか、スーサイドスクワット
スクワットね、大丈夫かな、
ドクターストレインとかなんか、何でしたっけ、その
ミュータントタートルズもあるしね。
ミュータントタートルズは一応アメコミですけれど まあ、片手間でいいんじゃないですか。
うん、もうミュータントタートルズは一作目見たからいいかな。
スーサイドスクワットでもなんか今ちょっとやばいんですよね。
何がやばいの？
ロッテントマト の評価が、うん、あの評論家がものすごい低くて、うん、でコアなファンは、うん、あのジョーカーがあんま出てこないとか、うん、こんな話だと思わなかったっていうので結構炎上してたりとか。
へえ、普通の何にもコアじゃないお客さんは褒めてる。
褒めてるんですよ。だから、うん、見たあの普通に見た人の映画満足度は 70% なんですけれど、評論家の感想が 10% 台だったり。
へえ、何をもってしてそんな酷評してるんだ。
よくわかんないんですけれど、ただあの監督のあの人、あのデビッド・エアーが、うん、もうマーベルに対して喧嘩売ったりとかして、ちょっと評判悪いんですよね、いろんな。
デビッド・エアーはね、フューリーとかだよね、うん、
フューリーとかエンド・オブ・ウォッチとか
全部面白い。
いや、小泉さん嫌いなのがありますよ。
なんで
シュワルツネッガーの、
あのなんだっけ、
何でしたっけ、あの一人一人亡くなるっていう、
なんだっけ、
CIA サボタージュ。
サボタージュはね、大して面白くなかった。
まあ結構ハズレも多い人なん
で。そうか。
うん。
ま
あ、あとザックスナイダーが今あのジャスティスリーグ撮ってて、なんかスーパーマン新しくするっていうので。
ワンダーウーマンの活躍が楽しみだね。今回もでもワンダーウーマンみたいな人が結構、ワンダーウーマンほど良くなかったけど、ワンダーウーマン思わせてくれて良かったよ。
あの人がもう少し活躍してくれる映画だと思ってたんですよね。うん、
あの人はなんかさ、偽造テレカとか作ってそうな。業者の用心棒みたいな役だったんだよね。何やってんだいみたいな。
まあ、用心棒で暗殺者っていう設定で、うん、サイロック出てきたんですけれど、でもあのサイロックの表現はすごいいいんですよ。
だからさ、エジプト人のスカウトの基準がさ、万引きしろじゃと、なんかテレカ用の用心棒と、
バーカみたいにいる用心棒と、
なんか引きこもってる羽の生えたメタル好きとかさ、だからだよ。マグニートだけだよ、ちゃんと使えるやつ。
だってマグニート本当に力発揮してあんなにしてくれたのに、うん、他のやつら見てるだけですもんね。横で
ボーっと、まあ、ちょっとね、課長言ったけどさ、万引き娘にしたらもう、あ、ミスティークだなんてすごい揺らいでるしね。ミスティークの写真壁に貼ってたもん。
いや、でもあれ一応この人見かけたら通報してくださいみたいなポスター。
あ、そうなの。なんだ、ミスターサスケの山田勝美を長野っていうサスケオールスターズの人のがテレビからプリントして女性に貼ってたみたいな、ああいうことかと思った。でも私のヒーローよみたいに言ってたよね。
あ、ストームはでもこっち側だったんだなっていうのはちょっと、うん、まあ、変な感じでしたね、見てて。
そうだね、あれがビル・ヘダーじゃなくて、なんだっけ、ヘザー・グラハムじゃなくて、あの役者、ストームの、
あれ誰だっけな、ハルベリー。
ハルベリーだ。
でもハルベリーじゃないんですよ、
ハギョってことしか。ハルベリーになっていくんだって思うとね。
なんかあのハルベリーやってるストームも、うん、最初普通だったのにだんだんパンクになってて、今回は、まあ、本当にパンクな女の子を出してきたなと思ってて。
そうだね、
反り込み入れてたもんな、なんか、うん、
それこそデッドプールのマチャマチャみたいだったよ。
いやー、なんかでも本当にこれぐらいの力を持ったやつがデッドプールには出てきてほしくないなって思
う。そうだね、もうバランスが崩れすぎだよ。ミスティークって姿を変える以外になんか力あったんだっけ。
ミスティーク結構だからパワーバランスがよく分かんなくて、
分かんないよね。ただね、あのエジプト人がさ、必ずさ、最初ちょっとやられるところが良かったよね。
首をズバーンって切る。
クイックシルバーに結構ボコボコにされてたよ。
いいですよね、あの瞬間。周りにいなかったのかな、あの台風と思って。
そう。
まあ特殊すぎるんですよね、やっぱクイックシルバーって位置が本当に、
うん、まあマグニートの息子だったらそのぐらいパワーがあっても納得みたいなところあるけどね。
いやなんかモテるマグニートと引きこもってるプロフェッサーっていうなんか光と影みたいな感じもなんかすごいんですよね、うん、なんか、
まあ、まあね影にもなってしまった、髪の毛はおろか毛根もまでも失ってしまった。
これがあのパトリック・スチュワートになるのかと思うとやっと納得できる話だ、
おじいちゃんになってくるんだ。
なんかファーストジェネレーションの時になんか最後事故で足が動かなくなってるくせに、うん、あのフューチャー&パストで普通に動いてって
そうだっけ
でまた足が悪くなって動けなくなるっていう、なんか結構変なバランスでこの人もいるなと思って。
さてじゃあこの後ね X メンシリーズもまだまだ続いていきそうですが、今後 X メンには何を期待しますか。
X メンはもうそうですね、まあパワーバランス、
うん、まあそれこそね、それウルブリンだってさ体が頑丈で腕に刃物がついてる人っていうだけの、そういうところが良かったのにね。
ですね。だからもうでも最初の方からそのサイクロプスとかやっぱりストームがいるっていうのがちょっと俺的に最初好きじゃなかったんですよ、うん、X メンってそのサイクロプスが強すぎだろうとか、うんうん、ストームの力が強すぎだろうと思って、うんうん、やっぱウルヴァリンぐらいの能力が一番面白いんだなと思って。
そうだね、
そこが原点だと思うんだけれどなと思って。
ミスティークは姿を自由に変えられるけど本性があまりに不細工すぎるって見てくれが気持ち悪すぎる
ですね。一応ジェニファー・ローレンスになってからちょっと見れるようになりましたけどね。なんか
でもね毎回ちょっと恋をするんだよね。
ですね、なんか引きずるんですよね
今誰が一番好きなんだろうってちょっと気になってしまう。
もうなんでなんだろう、あんだけちょっと恋愛感情あったのに、うん、もうマグニートには妻も子供もいると思った時にもう少しなんかはがっかり
する。マグニートもうちょっと優しくしてやれよって思ってあんなね全て教えてついてきてくれたのにね、ファーストジェネレーションで。
まああのそのさっきも言ってたあの最初の3部作目でミスティーク、マグニートがミスティークにやったことがとんでもなくひどいことだったんで。
何したんだっけ。
だからあのキュアっていう、うん、あの人間に戻す薬みたいなのをあれなんですよね、ミスティークに、うん、打ち込んだんですよね、マグニートが。あんなに愛してくれたのに、うん、なんか
それ、まあ、人間に戻れと、
人間に戻れっていうか実験対象として使ったっていう。
粗末な扱いだね。
結構粗末だったのに。
普通に恋をして家庭を築けとかそういうことじゃないんだ。
違います。でミスティークが、うん、それでマグニートに完璧に裏切られたと思って、
う
ん、あの警察に行って、警察っていうかなんか組織に行って、うん、マグニートの計画を話すっていうような。
まあ、このね今ちょっと全く関係ないかもしれないけど、現実世界にいるリアルな X メンとして吉田沙保里選手がいるじゃない。今朝ね、昨日か、
いやもう
今朝
俺途中で寝落ち、
金メダルでね、アメリカ人の可愛い子ちゃんに負けちゃって、もうでも33歳だっけ、だからね、それこそ吉田沙保里選手も普通の女の子に戻って恋をしてお母さんになって新たな命を育んで X メンを育成してほしいなと。
あーなんか俺あれです
思わずにはいられない。だからね
今日
ああいうさ、ああいうムキムキの女に限ってね、ビジュアル系みたいの結構好きなケースが多いでしょ、なんか室伏とかさそれこそなんか今このね選手村にいるボルトとかもねちょっとねなんかやってほしい、配合してほしい。
あなんか今日最後にみんなあの X メンが新しいコスチュームで青いコスチューム着てたじゃないですか、
うん、
なんか似てるなと思ったらそれだ、レスリングのあの衣装だと思って今納得できました。なんか
女子レスリングに似てた、
女子レスリング的な、うん、あんな感じだと思って
ねえ、まあ、伊調馨選手がね史上初の4連覇を成し遂げてくれたおかげで、まあ それもあってね、吉田沙保里はちょっと安心しちゃったのかなと思った。
なんかが俺らも期待しすぎたっていう感じ、う
ん、俺もでだからさ別に見なくても勝つもんだぐらいに思っててねだからもう見終わったらさ今朝ポテトアドベンチャー見に行く予定だからさ早く寝なきゃいけない眠れなくなっちゃったんだよね
俺あんなに朝起きてがっかりしたの久しぶりですうわーと思って
うん
もうだって銀メダルごときみたいな話してたじゃないですか本人泣きながらなんか
そうだねまあ銀だって、まあ、ただねトーナメント制の銀って終わって銀だからああいうレースで銀ならなギリギリ銀に入り込んだみたいな達成感があるけどやっぱ敗北感が強いんだよ
吉田沙保里を今度 X 面か何かに出すのがいいと思います、
うん、まあアルソックでサイクロプスみたいな技能を身につけてたから、
ね、提供アルソックで作ってほしいななんかあの人たちが出る X 面みたいな
そうだね
日本版の絶対面白いと思うんですけど
ねえ
なんか何を言ってんだか分かんなくな
さあそういうわけでまたじゃあ今回でもね本当ね見に行くのが億劫だったんだ、はい、もうヒューちゃんのパスのこともすっかり忘れてるし
俺
どうせついていけないんだろうなって思ってたらクイックシルバーも活躍してくれたしミスティークのほのかな恋心も楽しかったし
俺はあのマグニートの悲しさも結構好きです、
そうだね
なんか
あのジーンもかっこよかったしねジーンが薬師丸ひろ子みたいな表情が見れてすごい良かった
マグニートがあの最終的にあの、うん、鉄パイプを投げてそれが X になる瞬間にうわーっと当たった瞬間がうわーって
そうエジプト人を X の字で封じ込めた
なんかあ X 来たりっていうなんか俺が見たかったやつだと思って
でもあの人だって俺たち X メンっていう自覚はあったの
でもさ言ってましたよね
言ってたよねいつそんな結成してたっけって思
ったまあそれがずっとなんかあの、うん、プロフェッサーの夢みたいな感じで言ってたのが、
うんうん
ね、あの瞬間に叶ったと思って
ただもう本当敵問題だけはちゃんとしてるしあのエジプト人じゃダメだよもうしょぼすぎて
しょぼすぎですよね
もう本当にねあこいつ本当になんかだからわけのわかんない気違いみたいなやつじゃないとこっちも憎めないちゃんと本当あんなやつだってただのなんか悲しい人間としか思えないんだよね
ですねもう本当に
我欲にとらわれたもうしょうもないやつみたいなはいごちそうさまでーす
飲み物を全然持ってきて
そうだねじゃあそういうわけで、はい、また次回作も期待しましょう
そうですね、
はい、ではさようなら
失礼します